この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今週は先週に引き続き株式会社インフィニットフィールド代表取締役山本豊さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、インフィニットフィールドさんはビジョンが人材育成世界一ということだったんですけど
世界一のフレーズが好きなのかな、
ね、なんかいいじゃないですか、
声がね、
す
ごい、うん、いいですね、
いいですよ、世界一って気持ちがいいですよね、
気持ちよさそうですね、
そう
ね、
ということだったんですけれども、
ね、なんか世界一もね、うん、関わる携わってくれる人たちのね、うんうんうん、夢を一番こう叶えてあげられる会社、
うんうん、
世界で一番ね、
すごいですよ、それ
という定義付けでしたね、
うん、
確かね、
うん、
ね、まあ、後半はさてそのビジョンを叶えるために何してますか、
うん、
みたいな、ね、
うんうん、
ことを聞かないと、
そうですね、
前もね、
うん、
世界一とかね、半永久的にとかねすごく大きなビジョンをね掲げてる方には、
そうですね、
別に意地悪のつもりじゃないですよ、
うん、
そんな大きなことを言って大丈夫なんですか、うんうん、というようなね、ところからじゃあ何をして形にするんですかということを
詳しくね、
ツッコミをね
聞きたいですよね、
していただいてと思ってるんですけど、どうでしょうかね、
うん、
世界一目指すにあたってどんなような取り組みされてます、
うん、そうですね、はい、やっぱりまずは研修を充実させていこうっていうのがまずあります、う
ん
う
ん、あ、はいはいはい、
ただ実際はですね、最終的には研修をなくしてどうやって育成をするかっていうのを目指してるんですけども、
は
い、まずは研修を充実させていこうというところですね、はい、で、例えばあの一番、まあ、教育の環境で整っているのが技術研修なんですけども、うん、
はいはい、
それはもう10年ぐらい前からコツコツ作り上げてきたもので、うん、かなり形にはなってきてはいるんですけど、
うん、
途中でですね、うん、作り込みをしすぎてですね、
はい、
テキスト通りにやっていけば実力が結構つくようなところまで持っていったんですね、うんうんうん、
はい、
そうするとテキストに頼っちゃって勉強しなくなっちゃうんですよ。なのでわざと詰まるところを作るんですね、
うん、
で詰まったところで進めない人にはちゃんとヒントを出さなきゃいけないので、そこの部分で講義を作ってあったりとかしてですね、っていうのでわざとつまずいて考える、調べるですね、仕事をしていく上で何でも順調にいくっていうことは絶対ないので、
うんうんうんうん、
仕事をしていく中でつまずくであろう、経験することであろうことを盛り込んでいくっていうのをこうやってるんです。
へ
で最終的にはそういうものを、各業務に組み込んでいって、研修なしでもちゃんと人が育っていくような
作り込んだ研修なしで どうやって育成するんですか。
例えばあのベテランのエンジニアがやってる業務があったとしたら、
はいはい、
それを細かく分割してですね、
はい、
簡単な業務に小分けにしていくんですね。
へ
で例えばそれについて手順書を作っていくとかですね。でただ手順作るだけになると、そこの手順に対するクオリティは上がるんですけど、業務として完成して成果がちゃんと出せないっていうことが起きるので、ちゃんとそのこの業務についてはこういう目的があって、うん、あなたの役割はこうですよと、
うん、
でその中でこんな作業があって、
うん、
その作業については手順がここに書いてあるよと、
う
ん、っていうようなところまでこう落とし込んでいくんですね、
うん、
そうすると、うん、初めましてって言ってじゃあ今日はこの業務やってくださいねって一番最初に30分1時間説明しただけで、
はいはい、
多分その業務できるようになるので、
うん、
それを2週間1ヶ月やればマスターできると。
最初から本番ってことですか。じゃあ
もう、そうです、そこが
練習なしっていうか研修なしで、
そうです、
もうはい今日から入ってきましたって。普通だったら研修、じゃあ今日から1週間研修ですとか1ヶ月研修ですじゃなくて、
はい、
はい、君ね今やってるね、これここの一部だけやってねみたいな感じで。
そうです、最終的にはそこを目指してるってことですね。
あ、目指してるってことですね、
はい、今現在はちゃんと期間取って2時間やってるんですけど、
はい、その今の研修もそうなんですけど、その研修の内容っていうのはどなたが考えられてるんですか。
はい、研修はうちでその技術の役員をやってる人間が考えております。
へー、はい、 技術って例えば SE になるとかそういうことですよね。
はい、そうです。
入ってくる人ってみんなそういう SE とかになるんですか？はい、事務とか営業みたいな人も全員そういう、
は
い、
一番最初はまずはプログラミングができるようにっていうので研修を受けてもらって、うちの会社がどんな事業をやってるんですかっていうので実際に経験をしてもらうと、でそこから営業に行ったりとか事務、はいはい、行ったりとか。
なるほどなるほど、はい、へえ、
今入社してきてる方たちっていうのは中途新卒どちらもありですか？はい、
そうですね、どちらも OK なんですけど、はい、ほぼ新卒のみですね、入ってきてる方々は、うんうんうんうん、
新卒だと未経験者ですよね。
そうですね、未経験ですね、はい、
理系の方が、
文系の方がほとんどですね。
それはまたすごいですね。
文系の人って行くんですか？
はい、文系の方も結構まあその IT 業界に興味はありますっていうので会社説明会に来てくれるんですけども、事業に興味があるというよりかはその会社の雰囲気がいいのでっていう方がですね、
そっか、あともう一から全部研修でしてくれるから、はい、私でもいけるかもとかやっぱ思うんですかね。
そうですね、
へえ、
はい、実際その選考の中で例えばインターンシップとかも、はい、ワンデインターンシップとかやってるんですけど、はい、その中で1日 SE 体験とかっていうので、こんな仕事しますよっていうのを実際に体験してもらうんです。
へえ、
でプログラムをある程度組んであるやつをパーツをいくつか用意して自分で選んで組み合わせて動くものを作るっていうのをやるんですね。でそれをやった後に、それを夏にやるんですね。で秋になったらじゃあ今度はそれを、より人気が出るように改善しましょうと。で企画の会議をやってもらってプレゼンテーションをやってもらって発表してもらうと。で今度は一番最後冬にじゃあちゃんと世の中に出すためにはきちんと動くものを出さなきゃいけないので不具合があってはいけないので、じゃあどういった考え方でテストをするのかとかっていうのをやったりとかですね、一通りこう勉強してもらうんですね。でその中でうちのその3年目ぐらいの社員がですね全部講義をやっていくので、どういったその研修を受けられるかっていうのも体感できるんですね。
あれなんですよ、未経験で文系の学生を育てるのって結構大変で、
まあ、
大変らしくて、
はいはいはい、
みんな手出さない、
うん、
企業を手出さない企業が多いんですけど、
あ、そうなんですね、
そういう意味ではだから、うん、文系の未経験を採用していって戦力化してるというだけで研修の充実度っていうのは測れますよね。そのなんか文系で入ってきた人たちって先々、キャリアステップみたいなのって明確にあって、
あ、そうですね、はい、一番最初はまずエンジニアとしてっていうのはあるんですけども、その後に管理の方面に行くよとか、まあ、技術の方面に行くもありますし、まあ、事業がこういくつもありますので、例えば先週ご紹介したその音楽事業やりたいっていう方もいて、音大卒の方が入ってきたりとか
もいますし、 あ、はい、あるんですね、すごい。
あとはまあ教育、まあ、エンジニア志望で入ってきたんだけど教えるのが楽しいので、
は
い、
教育の方に、ね、
講師、研修講師やりたいっていう風に
感じます。ああ、なるほど。あ、じゃあもう本当に幅広くあれなんですね。私最初聞いた時に夢を叶えるため世界一になるっていうことで、でもインターネット IT 系の会社なんで IT の夢を持ってる人の夢を叶えるのかなって思ったんですけど、
そうですよ ね、
いろんなあれなんですね。
楽器の下りを聞くまで
とりあえず思って、うん、そうそうそうそう、ね、で教育の方とかもねあるわけです、うん、ダイビングもやるっていうこと
で、そうですね、はい、
かなりいろんな人材になりそうですよ ね、
そうですね、
今後、はい、ダイビングのもし事業やるとしたら、
はい、
いらっしゃいませみたいな人も
いますね、言いますね、
必要なわけですよね、
はい、そうですね、
うん、そういう
ダイビングもやっぱりその講義から始まるので、うん、正しい知識身につけないと危ないの でそれで先生やってもらったりとかですね。
なるほどなるほど、はい、
そうか、じゃああれですね、 IT で、まあ、プログラミングの勉強するところからスタートするんですけども、
うんうん、
それ以外はあんまり分野関係なく、
うん、
社内ベンチャーからみたいな感じでスタート、う
ん、はい、
全然 OK な会社、
そうですね、
はい、ですよね、
そうです、
まあ、その方が少し具体的かなと思って、
うん、そうですね、
そういうところですよね、
は
い、
希望が叶えられるんですか、はい、って私やっぱこっちの方に行きたいですって言ったらこうやっぱりいいですよって、
は
い、
そうですね、まあ、ただその会社がちっちゃいので予算もあるので、あの自分 の, そのやってる仕事をきちんとやった上でプラスアルファでやる分にはあのいくらでも応援しますよ、うん、
さね、さっきの楽器の話だって社長の山本さんが体現してるわけですよね。
そうですよね。
まあまあ社員がねそこまでね自分のお金でやるかどうかは別としても、それぐらいの根性は最低限やっぱりそれはそれで必要だけどもって言ったところですよね。
そうですね、
自分の夢を叶えるという意味ですよね。
はい、
へ
え、そういった意味では、まあ、過去に1回その、うん、ペーパークラフトでスクラップブッキングっていうのがあるんですけど、あのそれをですね事業としてやりたいというので、うん、まあ、そのペーパークラフトの材料ですね、日本であんまり輸入されてなくてですね、大手さんがそのスタンダードなものだけ輸入していてですね、でアメリカにそういう企業がたくさんあるんですけども、あの日本に輸出してくれないっていうか販売してくれなかったんですね、はいはい、で個人で先生やってる方は何人か日本にいらっしゃったんですけど、なかなかその個人と法人っていうところで信用が得られないからって言って輸入ができないってのがあったんですけど、でうちの方で、全部その、取引をするための交渉を全部してですね、いろんなところから仕入れができるようにしたんですね。
すごい。
それはその社内からそういうのやりたいっていうのが来て、事業計画ちゃんと聞いてですね、はいはいはいはい、あとちょっとやってみるっていうので、実際50万円ぐらいしか投資をしてないんですけど、それで2年ぐらいで2000万ぐらいの売り上げがあ
ります、ね、今でもされてるんですか。
これがですね、はい、もう撤退したんですけど、はい、個人の方も取引できるようになってきたんですね
今では、
はい、でそれでそのまあちょっとあんまり良くないんですけど、はい、税金払わないで内緒で、あのやる人たちが出てきたので、コストが合わないと。
あ、なるほどなるほど。
それでもう早めに撤退しようって言って撤退をしました。
あ、なるほど、はい、まあ、すごい
本当ね、クラフトもそうだし、楽器とか先々とか、まあでも入り口はまあ何と言ってもプログラム、
はい、
で文系でも大丈夫、育成できる、とはいえ、
はい、
なんていうかな、誰でもどんなやつでも育成できるっていう、
まあ、
システムなんて多分ないと思うんですよね、
はい、
そういう意味では、はい、まあ、採用活動をする中で、はい、面接して、
はい、
まあ、こういう人は採用するけどこういう人は採用してないみたいな、何かしら例えば基準とか、
は
い、いったところありそうですが、
はい、そうですね、やっぱり一番最低限必要なのはやっぱり適性の部分ですね、すごく高い適性がある必要はないんですけども、
はい、
ある程度 の, その論理的な思考力っていうんですかね、まあ、そういったものは持っていてほしいのでっていうので、はい、それでまずは筆記試験やって、はい、まず見ているっていうのがあるのと、あと二次選考で実際にあの未経験者の方向けのプログラミングの研修をちょっとやるんですね、1時間ぐらいかけて、でその教えた内容を使ってプログラムを組んでもらうというのがあるんですね。でそこで見てるのは、はい、教えてもらった内容をきちんと実践できてるかです、ね、
はい、
プログラムが動く動かないではなくて、ちゃんと教えてもらったことが使ってやろうとしてるかって
です、ね、なるほど。
でプログラムの経験者の方は、それをやらないで自己流でやっちゃうんですね。でそれでもう落とします。なんでかっていうと、やっぱりあの趣味でやってるレベルと仕事でやってるレベルって全然レベルが違うので、
そうなんですね、
はい、なので自己流でやっても多分どっかでつまずいちゃうんですね。で素直にあの聞いて成果出せるところまでまず行ってくれればいいんですけど、
なるほど。
でそこまでまずそこで、切ってしまうとかですね、あと面接をやるときもあのお客様と対応することも結構多いので、自分自身 の, その実績だったりとか過去やってきたことに対する内容と今言ってることが違ってる、矛盾のある方とか、例えば私はすごく忍耐強いんですって言ってるんですけど、じゃあエピソード聞いてみたら、サッカーやりました、野球やりましたとか、1年ごとに変わってるとかっていうのは気持ちはあるんだろうなってあるんですけど、やっぱりやってみて違うなっていうので心変わりすることが多いのかなっていうのがあるので、やっぱり技術っていう部分では継続的に頑張れないといけないので、そういった意味では多分営業とかいろいろ試行錯誤できるような仕事に就いた方がいいなっていう方については、あのちょっとご縁がなかったかなという判断をすることもあるんですね。
なるほど、
はい、まあ、なんか能力的なものでいうとスキルとか、まあ、継続的にできるとか、まあ、言ったところはメインだと思うんですけども、まあ、もしかしたらね、あの能力って切り分けないで今お答えいただいたかもしれないですけども、なんかこうパーソナリティ的な部分ではこんなタイプのやつだと働きたいぜみたいなのってあるんですか。
はい、 そうですね、やっぱりあのうちの会社すごくみんな仲が良くてですね、
はいはいはい、
どちらかというとなんかこう昭和な感じですね、本当にあの
昭和な感じ、
みんなでしょっちゅう飲みに行ってる、
へー、あー、そうなんですね、
はい、なので本当にその横のつながりが強いというか、あの人のつながりでみんなが会社についてくれてるなっていうのがあるので、あ、なるほど、なるほど、まあ、そういった意味では一人で一匹狼の方よりかは、まあ、いろんな方と関わりながら一緒に成長していきたいなっていうような、そういった方がやっぱり合ってますね、
協調性がある方とか、
あっという間でしたね、
本当ですね、いやでもすごいあの興味深い、面白いですよね、もっとちょっと話を聞きたいなと思ったのですが、本当です
ね、大丈夫でしたかね、楽器やダイビングの話にいっぱい時間を割いてしまいました、大丈夫
です、
いやでもね楽しい、面白いですよ ね、
説明会もやられてるんですよね、
はい、そうです、
はい、じゃあちょっと深いところはね、
そうですね、ぜひね、説明会の方に参加して、ね、いただければと思います、
はい、
はい、というわけで今週のゲスト企業様は株式会社インフィニットフィールド代表取締役山本豊さんにお越しいただきました。いろいろとお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。